このポッドキャストブッククラブでは本を読みすぎてしまう2人が週に1回ほどのペースでおすすめの本のレビューを紹介していきます。今回紹介するのは何でしょうか、ニノさん。
はい、今回は医師の倫理学という本を紹介します。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、
はい、
ざっくりどんな本か、ちょっとパソコンの調子がいいんじゃないよ、そのあれですけど、頑張ってパソコンの調子が、ね、悪いそうですが頑張っていただいて、はい、どんな本なのかざっくり説明をお願いします。
この本は、秋元なんか安高さんかな、なんか名前を間違ってたら申し訳ないんですけど、ドイツのなんか大学で、はい、講師、研究員をやってる方が書いた本で、
はい、
今ちょっとググって見てるんですけど、カント倫理学とか倫理学は専門の方で、はい、この方が、カントの哲学を一般の人向けに分かりやすく紹介している本で、
はいはい、
でカントってその、まあ、哲学、もちろんこのすごい有名な哲学なんですけど、いろんなことを言っていて、その、まあ、国際政治に応用される考え方もそうだし、まあ、メタフィジックスっていうそのいわゆる世界をどう認識するのかっていうとこでもこう、なんか大きな功績を残している学者なんですが、
はい、
この本では、一つこう、意思っていうのをテーマに、カントについて紹介をしている本になっています。
はい。はい、OK です。
まあ、結構その哲学の入門書みたいのいろいろあるんですけど、なんかやっぱり難しいんですよね。入門書といえどみたいな。読むのは結構難しいものが多いんですけど、
うん、
なんかこれはすごい、なんて言うんでしょう。私がこう久々にこういったちょっと哲学って言われる分野の本を読んでも、なんかスッと入るような、
うん、
興味を持たせるような書き方で、まあ、非常に読みやすかったなっていう感じでした。うんうん、で、ちょっとなんかこう、レビューというか、要約みたいなところをちょっと紹介すると、
はい、
カントは道徳的善の姿、並びにそれを探求する道筋について明らかにした。本書では、カントやその批判者たちから学びつつ、そこから我々が生きる上での過程が得られることを示す。検証を通じて本書が明るみに出そう、ん？なんか日本語おかしいな。まあ、出そうとする。利己性を排除した純粋な意思のうちに善性を見出す意思の倫理学である。意思することに才能、運、結果といった偶発的な要素は必要ない。己の信念を行動に移す勇気と決意さえあれば確実に道徳的善をなすことができるのだ。
ほう。
ちょっと後半難しかったんですけど、なんかこう、いわゆる善というものと、まあ最善の善ですよね。と、意思というものがどういうふうに関わっていくのか。で、良き行動を起こすには何が必要なのかっていうところを、まあ、カント哲学っていう、こう、切り口で紹介しているのが、本書になっています。
うんうんうん。
はい。ね、最近、ちょっとなんか、時事的ななんか、俗っぽい話をすると、
はい。
なんか、ニュース見てて岸田首相がロシア批判でカントの引用していて、これはなんかちょっと事前に話をしていたんですが、ニロさんちょっと読んだことがあるというまあ国際政治に関してのなんか機構というか、まあカントがこうちょっと文章を書いてる、うん、名前なんだっけ、
平和のために永遠平和のために、
そうだそうだ。まあ、それの一節をなんか、岸田首相が、まあ、ロシア批判で、使っていたみたいな話があって、うん、結構民主主義とか、あとはなんかその、はい、国連のなんか、憲章みたいな一節で、結構カントの文章は使われていたりとか、まだまだその、なんて言うんだろう、哲学界のみならず国際政治でも結構重宝されるような、
うん、
考え方。ではあります。まあちょっと余談でした。
余談でした。はい。
うん。いう感じで。 で、なんかまあ、この本の大きなテーマというのが、良さ、なんか良いっていう、さっき紹介した善良の善の良さっていう、じゃ良い行動とは何なのかいうことについて、はい、まあ、読者に突きつけてるような本になるんですけど、
うん、
なんか良さって何だと思いますか？
良さ、善なれの良いですね。
うん。
何ですかね。良い、いっぱいいろんな意味があるんですけど。
なんかいい。
プラスの意味かなって。
いいことしたなとか。
うん。いいことなのかなっていう気が。道徳的な善のことですか？
うん、そうそうそうそう。まあ、例えばその、道を譲るとか、人に親切をするとか。
うん。うん、
いろいろ具体的に思い浮かぶものはあると思うんですけど、まあ抽象的な言葉として提示したときに、はいはい、自分自身良さってどういうふうに定義できるかなっていうの。
何ですかね。自分にとっても、
うん。
相手にとっても、何かにするものがあることを知らない。
うんうんうんうん。なんか、その、なんだろう、難しいですよね。なんか、なんとなくこう、良いことだっていう、その、これは良さそうだなと思って、やるっていうのが、まあ、日常だと思うんですけど、
はい。
まあ、カントはそこの定義っていうのを、一つ言ってるのが、うん、その、まあ、道徳的価値が自分自身で感じられるものというふうに定義をしてるんですよね。
うんうんうん。
だからシンプルに、自分が、その、なんて言うんだろう。下心とか、その利己的な欲求によらずに、自分が良いと思って、行動することっていうのが、良い行動。道徳的に良い行動っていうふうに言っている。
うんうんうん、
そう。
で、今、道徳的に良いっていう頭こかし、言葉がついたってことは、カントは道徳的に良い以外も別の良いを考えてたりしたりんですか？
ああ、なんかそこはどうなんですかね。なんか良さの、良さっていうのが逆にその、なんて言うんだろう。良さイコール道徳的な良さっていうふうにちょっと定義をしてるような気はしていて。
うんうん。
なんか本書の中ではそういうふうに紹介されていたかな。
良い。で道徳的に良いとは何かっていうので話が進んでてってことですね。
そうそうそう。うん。
うんうん。まあ倫理学とかが、ね、うん、なんか美学とかもやってたなっていうのが、
ああ、そうね。
簡単なイメージとしてあったんで、なんかそういうのも入ってるのかなってちょっと思っただけです、
う
ん。
はいはいはいはい。この辺の学者はなんか確かにそういうのを論じてる人が何人かいる気がするね。ショーペンハウアーとかね。なんか自然の美しさとか、なんかそういうことについても論じてたりしますけど。
うん
うん、で、まあなんかなんとなくね、その自分がいいと思うこと、これは善だなと思うことっていうのがいいっていうのは、なんとなく我々にもこう、まあ、共感しうる定義だなというふうに思っていて、じゃあそれが本当に、うん、なんか妥当なものなのかっていうのをちょっと著者の主張を見ながら見ていきたいんですけど、
はい、
あのまず一つちょっと気になる部分としては、
うん、
自分でこう、まあ、倫理的な価値があると思ってやったことであっても、まあ、それがこうなんて言うんだろう、良くない結果になることってあるじゃないですか。まあありがた迷惑とかまさにそうだと思うんですけど、
うんうん、はいはい、
これに関してはカントはそのなんだろう、結果的に悪い結果だったりとか、あまり良いことにならなかったとしても、個人が、倫理的な善を感じながら行動しているのであれば、それは善に値するみたいな定義をしているらしいです。まあ、そこはちょっとぶれない部分ですよね。
うん、うん。
うん。そう。まあでもなんか、全然ありますよね。相手のことが分からずに自分がいいと思ったら、それがおせっかいになっていたとか、
うんうん、ここのポッドキャストでも紹介しましたけど、うん、利他に関する話とかまさしくそういう話がずっとね展開されてますよね。
うん、そうそうそう、そうね、確かに
その相手次第、受け取った相手次第では、うん、あのすごい悪い方迷惑というか逆に迷惑な 嫌な思いをする行為になることもあるけれどもっていう、理解は相手がどう考えるかだよみたいな話とかもね、うん、ありましたね。
うん。そう。だからなんかそういう観点に立つと、若干こう、カントの哲学っていうのは、なんか個々人がこう、良さを自分の中で定義させることっていうのを期待してるんだけど、
うんうん、
なんかそれをこう、社会の中でぶつけ合って、なんか練り直すみたいなことはあんまり言われてないらしくて、
うんうん、
その辺は、なんか、後にその、同じドイツで出てくる、クリティカルセオリーのハーバマスとかは、
うん、
こう、コミュニケーションの中で、まあ、熟議民主主義っていうふうに言ってるんですけど、コミュニケーションの中で、なんかこう、いわゆる全的なものっていうのを、こう、考えたり決めていくっていう、まあ、ちょっと バランスを取った考え方をしている人もいて、
うん、うん。
うん。そう。なんで、ハーバマスとかはなんかそういう観点でカントをちょっと批判していたりするらしいですね。
普遍的な価値がそれで見出せるのかって感じですかね。話し合ってやれるのか。はわずにその普遍的な価値見出せないだろうみたいな、そういうことですよね。批判してるのは。そこから、どういうふうに至ってこの意思の話にだんだんなっていくのかなっていうのが、ちょっと気になったんですけど、うんうんうん、倫理学の話からこの本自体はどういうところに着地していくのかなって思ったんですけど、大変ですかね。
ああ、まあまあ、でもなんかせっかくなんで話しましょうか。
はい、
そうですね、後半で話をしているんですけど、
うん、
なんか善を、善的な行為をしていくっていうのは、実は結構しんどいことっていう風な話もちょっとしていて、
うんうん、
まあ、善的な行動じゃない、まあ、いわゆる理性を働かせないって気楽なんですよね。で、理性を働かせないっていうのは、その、自分の感情に赴くまま、まあ、何かを言ったり何かを行動したりすることは、
うんうん、
楽なんですけど、それは、まあ、誰かのこう権利をこう、臨終してしまったりとか、まあ、そういう観点で話をしているのが、ポップスの自然状態みたいな。まあ、それぞれこう好き勝手なことを社会でやっていたら、なんか略奪も起こるし、犯罪も起こりまくるみたいなさ。
うんうんうん、
ので、まあ、そこの部分は、まあ、個々人のやりたいことっていうのは、まあ、適度に実現しつつも、まあ、他の権利を脅かさないみたいな。じゃあ、脅かさないために、その、一人一人が、こう、意思を発揮する必要がありますよっていうのを、カントが言ってる感じですね。
うん。脅かさないために、発揮してると。
うん。
自分で考えろと。うん、じゃあ、カントにとっての意思っていうのはどういう定義かとか、そういう話は、なんか出てきたりはしない、特にしない。
カントにとっての意思、どういうことか、どういうこと。
なんか意思をどう定義してるんでしたっけ、カントさんって。自由意思、うんうん、これは忘れちゃいましたけど、
うんうんうんうん。
なんか結構意思の話って最近話題になってるかな、中道体の世界とかね、
うんうんうん、
のおかげでもあって、なんか、
うんうんうん、
なってきてると思うんですけど、多分そういう流れとかも受けて、この、意思っていうキーワードも入れ込んでこの本があるのかなって思うんですけど、
うん、
この本における意思ってどう定義されてるんですかね。
ああ、なんかカントのその意思、そうね、意思というよりか本書では義務という言葉で紹介をされてるかな。意思を持つ行為っていうこと自体が義務を持つこと。で、倫理的な行動をすることっていうのは、なんていうの、こう、義務であるというふうにカントは言っていて、で、義務を遂行することっていうのを、は意思が必要っていうふうに言ってるんですよね。で、じゃあ、まあ、よく哲学で言われる、その意思が個人の、いわゆる、なんていうの、こう、いわゆる自由のもとに決定されるのかみたいな議論は、もしかしたらカントの中でされてるかもしれないけど、ここでは紹介されてない。 カント哲学の中では、うん、確かになんか系統をこう、汲み取ってるから、されてるかもしれないですね。そういう点も。
うん。
ちょっとだから違うかもしれない。なんか、その、ルソーの意思とかは、どちらかというと、自分の意思っていうのが、なんか他の人に影響を受けたものなのかとか、自分の自由がなんか前提となってる意思なのかみたいな。
うんうんうん。
なんかそこが、なんだろう。そういう議論はなかったかな、本書では。
うんうん。
うん。でも確かに、そうね。
なるほど。なんか、意思の倫理学って言われると、その意思と倫理学両方ね、うん、この本の中で定義が書かれていたりするのかなって思ったんですけど、そういうわけではないと。
うん、
善道徳的な善なる行為をするのには、それぞれの意思が必要だよねっていう話が一貫してあるから、まあ、意思は倫理的な要素を含むものであると。
うん。
道徳、まあ、倫理っていうのが道徳的って意味と兼ねていいのかがわかんないですけど。
うん。
ってことなん
です
か。
そう自分は解釈したかな。
うん。
なんかもしかしたら、ちょっと紹介されてたのかな。下に置いてきてしまった、
ね。はい、おー、まさかな。なるほど。なんか他に、ニノさん的にどうしてもこれは話しておきたいとか、めっちゃよかった、面白かったなってことはあったりしますか？
そうですね。なんか、まあ、こう、パッと思いつく批判としては、そうね、なんか自分が欲すること、自分がいいと思ってること、まあさっきの話もそうなんですけど、欲することっていうのは、まあ、果たしていいことなのかっていう議論は結構後半でもされていて、まあ、人それぞれそれは好みの違いっていうのはあるじゃないですか。
うん。
そう。あ、で、まあ、そっか。あ、そこについては紹介したかな。まあ、自覚さえ、その倫理的なこう自覚さえあれば、そこに道徳性は存在するっていう。ちょっとさっき話したところか。う
ん、はいはいはい。さっき話した。
そうだよね。うん。で、あと、なんか結構その、義務を果たすことっていうのが、まあ、非常にこう、ストイックなこうイメージがあるんですけど、なんかその中でも、その自分自身の幸福を追求するっていうことが、非常に重要だよ、みたいな話はしていて、なぜかっていうと、こう自分自身の幸福さえも脅かされるような、状況であるときに、反倫理的な行動をしやすい。っていうふうにカントは言っていて、まあ、例えば、その、まあ、非常に空腹でかつ食べるものがないような状態、時に、その、まあ、何の手段でもいいから、食べ物をこう、取得するっていう手段選ぶとしたら、まあ、なんか物を盗むとかっていう話になってきますよね。
うん。
まあ、なので、義務とか、まあ、倫理的な行動違反をしないような、もう少し言うと、その倫理的な、こう、いわゆる自分の中で健全な善が生まれるような、くらいの幸福っていうのは自分でちゃんと、用意していく。うん、まあ、これこと、この行為自体も義務というふうに言ってるんだよね。
うん。
うん。これは、なんか、自分は知らなかったというか、確かになっていうふうに思ったところですね。うん。
幸福は義務であると。
そうそうそう。まあ、なんかこれはよく、なんだろう。リタとリコの話でこういう議論はありますよね。まあ、自分が幸せじゃないと他の人に幸せを分け与えられないみたいな。
まあ、前回紹介した、聞く、聞かれるの話もそういう感じのところあったかなって思いますけど。
うんうんうんうん。
なんか結構今回、お堅いエピソ、本を選んでくださったと思うんですけど、なんか、うん、この本を読んで、なんか身近なところでなんか考えた問題とかあったりしますか？ニノさん的に。
そうだね。 と、ちょっと一つは、卓越性と倫理性の共通点っていうとこを紹介していて、
はい、
なんか、こう、まあ、何か能力を持っていたりとか、スキルを持っていないことっていうのは倫理的な悪意にならないけど、なんか、さっきの自分の幸福の話と共通するところなんですけど、まあ、自分の幸福がその能力を持っていないことによって脅かされたりとか、
うん、
なんか倫理面に弊害になるのであれば、自分の卓越性を磨かないのは結果的に倫理的に非難するべきことであるっていう話をしていて、まあ、厳しい考え方ではあるんだけど、うんうん、その、確かに仕事をする上で、自分が、自分の立場、役割として持っておかないきゃいけないスキルとか、
うんうん、
なんか、やるべきことを、こう、果たせないというか、まあそういう状況っていうのは、まあ、倫理的な悪というか、まあ自分にとって良くない状況っていうのを生んでしまい、まあ、その結果、倫理的な悪につながってしまうっていうのはあるような気がしていて。
うん。
なんで、まあこれはちょっとその、まあ自分ごとのようにこう捉えてしまった部分がある。なんか、まあ、例えばその仕事でうまくいかなかったら、その、なんだろう、うまくいかないっていうこう自分の問題なんですけど、まあそれを、なんていうんだ、スキルの問題というよりかは、なんかこう、なんだろう。この状況がいけないとか、なんかやっぱそういう、はい、そのなんて言うんだろう。冷静な状態だったら、こう、考えないような方向で考えていってしまうっていうのはあるので、うん、その、まあ、卓越性、まあ、倫理的な行動をしていく上で自分が卓越であり続けるっていうのは、うん、確かになんか重要だなっていうふうに思ったところですね。
卓越性がどれくらいすごいことを意味しているのかなと思ったんですけど、抜きに出てるみたいな日本語だとね、そんな感じに聞こえちゃうけど、うん、
そうね、これはなんかそこまで定義をしてなかったかな。なんか紹介のされ方が、まあ、アリストテレスの研究をしてるなんか同僚がいて、でその同僚が、なんかカントの哲学ってこういう弱いところがあるじゃんとか、なんか能力についてカントはどう捉えてんのみたいな、こう話をしたときに、うんうん、なんか著者がちょっと考えて、卓越性と倫理性ってこういう関係性がありますよ、みたいなのをなんか、引用しているっていう感じでしたね。で、多分意図するところとしては、一応見た感じだと、その、自分の、さっきの話もそうですけど、自分の、いわゆる幸福が脅かされないくらいの卓越性。そうですね。なんで、まあ、そこがちょっと最低限のレベルなのかなっていうのは、読んでて思いました。
難しいですね。でも、現実問題。
うん。厳しい哲学ではあるよね。
なんか卓越性なのかなみたいなところありますもんね。実際問題。その、
うん、
その、カントに言わせれば、それは、あなたが卓越性を磨こうとしていないからですよっていう感じかもしれないけど、それこそさっきちらっと、出した能力主義が行き過ぎてしまっているような中で、特にそういうの能力を磨くチャンスがどうしてもなかったりとか、結局大人になってもどうしてもそういうふうにできないとか、そういうチャンスがない、うん、そういうことに気づく機会もないとかなったら、ね、うん、どうなんですかね、それでも、やっぱり倫理的に悪なんでしょうか。なんか
全ての、なんて言うんだろう、やれるのにやれてないっていう状況下を想像してるんだろうね、これは。
うん。もうやってたんですかね、なんか。
うん。
あと、もやもやしてたのかな。
うん。そうですね。あとは、なんだろうな。直接的に関係あることとしては、はい、なんかその、なんだろうね、こう、普段、その、倫理的に、こう、良くないな。倫理的に良くないっていうのがなんか正しいのか分かんないけど、こう、はい、本当は何々するべきじゃないのに、なんかしてしまってることって何なのかな、とか、 をすごい考えていて、
はあはあ、
まあ、例えばなんか、誰かがいないとこで誰かの悪口を言ってしまったりとか、
うん、
まあ、あとはなんかその、なんだろうね、こう、まあ、小さいことだけど、その、先輩、しばらく連絡取ってない先輩がいて、なんかこう、その人が誕生日で、でもなんか、本当は連絡しなきゃいけないのに、連絡するのがめんどくさいとか、で、しなかったみたいな。
それ、私全部ダメですね。
そうそうそう。
じゃあ、誕生日全然連絡しないでしょ。全然連絡、うん。
なんか、そういう、その、まあ、確かに振り返ってみて、普段の行動ね、その、はい、これいいのかな、悪いのかなっていうのをこう考える機会というよりかは、なんか、パッとこれ、やりたいな、やりたくないなで、やっぱ決めちゃってる部分って多いなと思って、
うん。
なんで、なんか、その、振り返ってみて、まあ、カント的に、その、これって本当に自分がいいと思ってやっていたのかいうのを考えてみるのはいいなと思ったんですよね。
うんうん、
で、なんかここまではカントは言ってないんですけど、自分にとってやっていいと思うことっていうのをやる方が多分良くて、やっちゃいけないのに、こうやってしまう行動を繰り返していくと、なんか自分のそのセルフイメージと、その自分の行動にギャップが生まれちゃうので、なんかそこでストレス起こるような気がするんですよね。
うん。
いうので、その自分にとって前提として良さって何なんだろうっていうのを、なんかもっと考えたいなっていうのは、ちょっと素直に思ったというか、
うん。
うん、ありますよね。
ありますよね。考えましたか、うん、じゃあ。
うん。
え、そうそうそう、まだ考えてない。なんか考えたのかなと。まあまあ、なんか、
いや、まあ、あるある。だから思い当たる節あるなと思って。なんか、ここでこういうことをこの人に逆に言っといた方が良かったのに、まあ、自分でちょっとその、なんか、どう言われる、反論されるのかが嫌で言えなかったりとか、は、なんか、やっぱり、振り返っていきたいなと思って。
逆に言うと、今、ニノさんは、道徳的な善を行えなかった場面はパッて浮かぶけど、行えた場面はパッて浮かばない感じなんですか、うん、
まあ、あるけど、まあ、それは僕はなんか、性格的な話で気にしない。はい、それはなんか、自分が行うことをいいと思ってやったことは、なんか当たり前だと思ってるから。
でも逆に言うと、それが、それをどういうものか定義しないと、し続けることはできないんじゃないですか。なんかない、できてない、できてない場面だけを拾っていくって、なんか、どうなのかなって。
あ、まあ、まあ、自分の中であれだよね。良さのイメージを持った上でやった方がいいっていう話かな、それは。
うん、なんか黄金律みたいな感じで、それこそ、その、人参を愛せようじゃないけど、
うん、
なんか、
うんうんうん、
その、何にしてはならないっていうルールじゃない方のルールが、まあ、あるのかなって思って、今、道徳的な善考えられましたかって聞いちゃったんですけど。
はいはいはいはい。
確かに。私にも振りましたからね、皆さん。私にも。
確かに、それはあるかもね。その、何々してはいけないっていうのと、何々するべきだみたいな。すべしみたいな。
うん。
うん。
うん、
確かに。どっちもありそうだね。
うん、
うん。
うん。なんか、かつては、宗教が全部決めてくれていたと思うんですよ。道徳とかって、何とかしなくちゃいけない。これが正しいみたいな、あったと思うんですけど。うん、そうじゃない。我々考え、自らの頭で考えていかなくちゃいけないっていう時代に、やっぱり、その哲学、西洋の近代の哲学があると思うから、なんか、難しいですよね、うん、本当にね。その、これをしたら全部 OK みたいなことがないから、逆に言うと。
うん。確かに。まあ、なんか考えさせられる、考えることを強制することだよね。で、考えるっていうことは、その根拠に自分の思考を委ねることになるから、責任を自分で負うことになるんだよね。
うん、うん。
いうのは、なんか結構厳しい 厳しい考え方だなとは思うけど、個人がそれをやれるようになってくるとね、こう、なんか変にこう、権威によって何かを決めたりみたいな機会がね、なんか少なくなって、うん、本当になんかその場にとっていい意思決定がされていったりみたいなことを、なんかカントは期待していたらしいけど、まあそれがどこまでできるのかっていうのはね、あるよね。
うんうんうん、そうですね。
うん、
だし、それこそ、まあ、多分今の日本のそういう思想のとか言論のところで、本当に今ピックアップされてるのは、さっき私も違って言った中道体の話とかはピックアップされてる語だと思うんですけど、それって逆の話はある意味していて、そういうふうな厳しい意思と責任の関係っていうのは、もう機能してないのではないかっていうか、人間らしさがないんじゃないかっていうのが多分中道体の世界の、で、国分さんが言ってることで、もろもろのなんとかの中道体って書いてあるような、投資の一連のところとか、あと、統治者研究も、そういう中道体の概念が必要だよね、正しとか、もあるので、なんか、今改めてそういうふうに厳しい自己感をなんか改めてやってしまうと、それはすごい新自由主義的な感じを加速させるのかなとかね、なんか思ったりだとか、
うんう
ん、なんか私はすごい中道体の世界を読んだ時に、なんか、うん、あ、必ずしもそこって一致してないんだなっていうのが、すごいなんか、まあ、救いだったなってところがあって、
うん、
なんか、時代としてもなんかそういう方向になってるのかな、流れ的にはって思うところに、うん、まあそういう流れのところにあえてこの医師の倫理学を、
うん、
秋元さんが書いてたりとかするってところにもなんかまあ価値があるだろうし、それを意識しての一冊かなと思いますけどね。
うん、確かになんかこのまあ哲学もまあイデオロギーみたいなところはあって、なんかね、自分にとって耳障りがいいね。なんか考え方を採用しがちみたいな、まあ、ところがあるから、なんか、その一つのトピックに関して複数の観点を取り入れた上でね、なんかそれを押し付けないみたいなのは結構大事かもね。まあ、倫理学っていう学問がね、難しいんだけどね。その、人にこう行動する指針を与える学問ではあるから、
はい、
うん、カントは若干説教じみたような文章をなんか書いてるなっていうのはね、改めて思ったし。
そうですね。でもなんかでカントって結構理想主義者的なところもなんかね、その永遠平和のためにとかも今見るとそう思われてしまうっていうか、その国際連盟とか国際連合がこういう永遠平和のためにとか意識して書かれたっていうのを思うと、そういうところもあるから、でもやっぱりみんなその関東を中心に天体のようにこういろいろな意見が発生していることを思うと、関東批判の上にいろんなものが成り立っているから読むことは大事ですよね、本当にね。そこが確かに抑えられてないと、結局他の論の展開も何のことだろうみたいな、なってしまうと思うし。
うん。
でもそもそも素朴な疑問なんですけど、ニノさんなんでこの本を手に取ったんですか？
いや、まあなんかシンプルにその積読していて読めてないっていうとこと、まあ2つ目がそのなんかちょっと調子が上がってきたから読む、なんかちょっとその思想系の本のなんかウォーミングアップ的な感じでこの本は使えたらなと思っていて、
はいはい、
でなんかその僕は逆にそのなんて言うんだろう、まあいろんなことってその自分で解決できる問題って少ないとは思うんだけど、そので他者の影響もあるし環境の影響もあるけど、やっぱりなんか生きていく上でそのすごいこう希望を捨てないっていうのは結構大事だと思っていて、で、まあ、希望を捨てない術として、なんかこう自分がどういうふうにしたいのかとか、なんかじゃあしたいものに、うんうん、向けてどういうふうに頑張っていけばいいのかっていうのをちょっと考えたくなったみたいなところがあって、そう
意思ですか？
あ、そう
自分の意思ってこと、
そうそうそうそうっていう 上で、なんかすごく、まあ、自分はこの本を結構、勇気がもらえる部分があるなと思って。悪く言えばね、なんか自己啓発っぽく、その、なんかすべてを、こう、なんか、すべてをっていうわけじゃないけど、まあ自分に対して、その、本当にそれはいいことなのか、良かったことだったのか、なんか悪いことをしてないのかっていうふうに問いかけるような哲学だと思うんだけど、
はい。
なんか、自分自身やっぱり問い続けて、律していくっていうのは、なんか、良い生き方をする上ですごく大事だなっていうふうに、なんか、思えた書籍だったので、
うん。
なんか、こう、扱ってみたっていう感じですね。
なるほど。じゃあ、意思っていうキーワードになんか興味があって、それでこの本を手に取ったって感じですか？そもそも、一番最初に買った時点では。
買った時点は、覚えてないんだよな。なんか、2年くらい前に買って、1回読んで、なんかおもろいなと思って、で、その、読んだのが半分くらいしか読んでなかったから、
うんうん、
なんか改めて全部、ちょっと今だったら読める気がするなと思って、
なるほど。
読んだみたいな。うん。そう。で、あとはなんか、この人って、あんまりなんか、日本の論客の中で、話を聞かない名前というか、なんかこう、初めて見た名前だったので、で、カントの研究をドイツで、そのカントの研究で強い、ドイツでカントの研究に強い学者のもとで、あの、研究されてたっていうところもすごい興味を持って、みたいなところありましたね。
なるほど。
うん。
ちなむとですね、皆さんきっと聞いてる皆さんはこの本を読みたいって思われると思うんですけど、なんとね、品切れなんですね。うん、今見ると品切れって書いてあったので、うん、なんか読むのがもしかゲットすると値段がね、高騰していることが分かったんですけど、今見たら集英写真書で、なんか今年本出されてるんですね、秋元さん。今を生きるカント倫理学。
それもカントなんだ。
はい。
うーん、
そことかね、読んでみるのも、そっちの方が手には入りやすいかもしれないですけどね。うん、
知らんかった。
読みやすいって書いてますけど。
結構、新書で1000円だから何ページあるんだろう。
分厚そうですね。
うん。なんか、この本、ちょっと今日紹介しなかったんですけど、
はい、
アリストテレスとか、あとはなんか、功利主義との比較、はい。功利主義っていうのが、まあ、どちらかというと、その、なんだろう。結果に対しての、こう、倫理的な善を認める哲学で、カントはどちらかというと、プロセスに対してなんか善を求めるみたいな感じなんですけど、なんかそことの比較とか共通点みたいな話も、ちょっと本書では紹介されていて、なんか今ちょっと、その、新しい新書の方のレビューを見た感じ、その辺について紹介されてそうな感じがしますね。
うんうん、なるほど。じゃあ、もうそろそろ時間かなって思うんですけど、ニノさんが後で話すって言ったことを話してくれてないのが気になって、なんか論文の話しようとしてましたよね。なんかね、こういう研究があるよみたいな。
ああ、そうですか。なんか、まあその、うん、結局、なんて言うんだろう、すべての行動に対して倫理的にいいことをするっていうのは、やっぱむずいなと思ってて、なんか、まあ、知識がないとかあると思うんですよ。うんうん、なんか、うん、あ、やったらこう、あんま良くなかったとか、あるんですけど、なんか、適度になんかそういうのを後悔していくっていうのは大事だなと思って、じゃあ後悔って何なんだろうと思って、で、いろいろ後悔に関する研究調べてたんですね。で、はい、なんか、これは、一橋の MBA かな？あ、違うな、なんか、わかんない。まあ、一橋のこう、いわゆる博士論文が載ってまして、
はい、
で、それで面白い研究があったんで、ちょっと最後、無断で紹介したいなと思ってて、
はい。
タイトルは、その、現状維持感脱却、予期的後悔が現状維持傾向の低減に及ぼす影響ということで、
はい。
どういう研究かっていうと、その、 まあ、人間って弱いから、基本的にダメなことしてたり、その、悪いことしたり、本当はダメだなと思っても、今のやり方とか変えないんですよね。で、
うん、
なんか、これ、僕もそうだなと思って、ダメだなと思って、どうしたらいいんだろうみたいな読みながら考えてたんですけど、なんか面白いなと思ったのが、その、今、過去に起こったことだけじゃなくて、その、これから起こりうること、こうしたらこうなるだろうっていう後悔を先にしておくことによって、
うん、
現状維持っていうのがなくなるみたいな。現状維持のこう、手段を選ばなくなる傾向にあるみたいな。そうそうそう。まあなんかなんで意思決定の研究なんですけど。
うん。
なら、その、こういうことを言ったり、こういうことをやったりしたら本当に悪いとは思うんだけど、無意識でやっちゃう部分を、そこを一回考えて、先に後悔しておくと、なんか、より良い選択肢を取れるみたいな。まあなんか、直感的にわかりますよね、それは。
うん。まあそれ、うん、今日やらないと、明日、マジで辛くなるからやろうとかね。
あ、そうそうそう、まさに、まさに。
考えますね。
うん、まさに。うん。そういうの、なんかすごいあるなぁと思うんですけど、改めてなんかこの論文を読んでいて、論文のまとめかなを読んでいて、
しいですね、うんうん、
なんかやっぱ意思決定にそういうふうに左右さ先に後悔しておくことが左右するんだなっていう、まあなんかすごい面白かったんで、あのポイントポイントでその今日の話で言うと、良い行動をしていくっていうのは当然大事なんだけど、できなかった時に、じゃあ次同じような場面で良い行動をしていく必要があって、まあその時に先に後悔していくっていうのは、まあもしかしたら意味があることなのかなっていうのを思った次第ですね。うん。
適度なバランスと後悔して頑張っていくと。うん、
確かにカントはそこまで話をしてないんですよね。悪いことしてしまったらどう反省するのかとか。
うん、ねえ。
結構
そういうのはあんまない。
そういうのないよね。
なんかやっぱカントの哲学ってなんかこの人なんか人の善なるものを信じてるなって感じしますよね、全体的にね。なんかうん。
うん、
なんて言うんだろう。
ま、うん。
なんか、ま、なんか、理想主義的な感じしますよね。カント哲学っていうとなんかね。多分、それぞ、その後の批判者たちによってそういうイメージによりできてるんだと思うんですけど。
うん。
うん、
まあ、もちろんね、それができないことっていうのをカントも認めてはいて、
うん。
その、なんか、なんだろう。まあ、さっき言った知識がなかったりとか、本当、いいと思ったことは良くないことだったりとかね。
うん。
でもなんか、つどつどその、タイミングが来るから、そういうことを求められる。まあ、その時にちゃんと自分の義務とは何なのかって問いただせることがね、大事ですよっていう話を、うん。してる。でも確かになんかそうね、今話を聞いて思ったな。なんか、
はい。
そういうイメージを持たれて批判されてる部分もありそうだよね。
うん。
うん。
後に続く人たちはそうだと思います。勝手なイメージだけど、
うん。うん。確かに。はい。いう感じです。なんか、この辺読んで、ちょっとその、改めて、なんだろうな、社会契約論とかさ、まあその、意思を持つっていうこと自体も、秩序を持つにはどうすればいいのかっていうことに翻訳できるので、なんか、そういう系の、ルソーとかホップスとか、ちょっと、全部ね、一つずつ読んでいくのは難しいんですけど、読んでみたいなっていう、ちょっと思いました。
わかりました。
はい。
じゃあ、そんな感じで良いですか？
はい。はい。
はい。では、今回はこれで以上となります。今回、 紹介した本は医師の倫理学カントに学ぶ禅への勇気でした。次回もお楽しみに。